スノキカンタ、リクツコネット。はい、始まりましたけれどもね、アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいります、クスノキカンタ理屈コネットでございますけれども、そうですね、なんか、僕遊園地マニア、ジェットコースターマニアみたいのを自称しておりましてですね、ジェットコースターとか、遊園地のためにいろんなところに行くんですけど、まあ東京都内の、まあ豊島園ですね、豊島園が今年の夏いっぱいで、まあ、段階的に閉園をしていきますよっていうようなニュースが、あったのが、まあ、今月かなりショッキングでしたね、僕にとっては、っていうのが、まあ、あったりとか、あと、まあ、時を同じくして関西の老舗の遊園地の三崎公園っていうパークもね、ちょっと閉園になってしまったりとか、まあ、このあたりを今日メインに話そうかなと思ってたんですけど、もうあまりにもこれに関してはネガティブで悲しいお話しかできないんで、まあ、別のちょっとネガティブで悲しい話をねしていきたいと思うんですけども、まあ一つ感じるのはやっぱりあれですね、なんかやっぱり遊園地っていう娯楽がすごい、なんだろう、時代錯誤なのかなっていうことは思わずにはやっぱりいられないですね。豊島へ行こうと思った時に、家から練馬まで行って、練馬から、西武豊島沿線で一駅乗って豊島園に行かなきゃいけないんですよね。だからあれなんですよ、結構時間もかかるしお金もかかるし、で豊島園は豊島園で、フリーパス買ったら大人5000円ぐらい取るんですよね。やっぱり人はなんか最寄りの駅のカラオケとかのフリータイムに入る時代だと思うんですよ1000いくらとかで、その方がだってぶっちゃけ豊島園にあるジェットコースターが僕は大好きですよ、サイクロンっていう、まあすごく古くていいジェットコースターがあるんですけど、って言ってもやっぱりなんだろう、圧倒的な体験じゃないし、同じ圧倒的じゃない体験に値段をつけるんだとしたら、別にそれはカラオケでも良くなっちゃうし、ダーツでも良くなっちゃうし、飲み会でも良くなっちゃうしっていうことを考えると、なんかそのなんていうんですか、遊びの多様化って言いますけど、僕は陳腐化だと思ってますけど、まあそういうものにこう取り込まれていってしまうっていうのが時代の自然の流れなのかなっていうふうに、まあ悲しいけど思っちゃうっていうところですね。はい、まあちょっと悲しい話題からスタートでございますが、これからよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけで、始まりました、クスノキカンタ理屈コネットでございますけれども、まあ触れざるを得ないというか、いや、ニュースのコロナウイルスが占める割合がもうなんかいよいよいよいよな感じになってきちゃってるんで、コロナウイルスのお話をしたいと思うんですけど、なんていうんですかね、今僕が気になってるのはどうやったら感染しないとか、感染した人がどうとか、はたまたテレビで取り上げられているような、今日本人がどれぐらい感染してるかとか、中国でどれぐらいの人が亡くなったかとか、全然そういう話ではなくて、まあ、地震時とかも思ったんですけど、こういう問題ってどうやって収束していくのか、 初体験すぎて予想ができない、予想がつかないんですよね。だから、ゾンビ映画とかあるじゃないですか。ゾンビ映画とか見てる最中にこう、どういう結末になっていくんだろうみたいなことを考えながらこう、パニクってる人たちを見たりとかするエンターテインメントじゃないですか。ああいう感じで、すごくこう、傍観してるというか、この事態を俯瞰で見たときに、どういうふうに収束していくんだろうな、この事態はっていうことをこう、ニュースを見るたびに思ってますね。はい。すごい感染しやすいらしいじゃないですか。一大パンデミックじゃないですか。だから、そういう経験したことない、事態に対して、ちょっと、なんていう言い方をしたら一番いいのかわかんないですけど、関心がありますというか、ちょっとワクワクしてますみたいなところがありますね。まあ、僕調べの情報なんで明らかじゃないですけど、若くて健康な人は、基本的にかかっても死なないらしいじゃないですか。もう、っていうか、亡くなった方のほとんどが、まあ、持病のある方とか、お年召した方とか、免疫が弱まってる方とか。で、逆に、治った人っていうのは、若くて健康な人が多いですよっていうような、情報があるんで、僕は比較的若くて健康だと思うんですよね。まだ26歳だし、腹部肥満ってなんか、健康診断表にスタンプをされてましたけど、かろうじて健康だと思うんで、まあかかったとしてもねっていうふうに僕はまあ思っているのが現状のところで、危機感が薄いんですけど。あとは何すかね、これで、あとすげえ、それに合わせて報道されてる、その海外からの観光客が減ってますよ、みたいな話、お話ですね。なんか何十パーセント減みたいのとかもニュースでやって、中国からの観光客が3割以上減ってますとか、他のね、欧米からの観光客の方も減ってますよっていう事態になって、こう、初めて、この、みんなインバウンド政策の欠陥性みたいなものに気づく。僕は、なんか、結構、観光学部、観光学科っていうところ出てるんですよ、大学を。どこの大学とかいいです。本当に何もしなくても入れるような大学なんで別に言わないですけど。なんで一応、なんていうんですか、結構早い段階でこう、ツーリズムとか、観光、それこそインバウンドっていう言葉とかがこう、一般に知られるようになる前から一応聞いてた身ではあったんですけど、だからこういうことがあった時には、そのダメージがあるよねっていうことも含めて、教わってはいたんですよ。だから、なんていうんですか、観光業界に携わるんだったら、そういうリスクマネジメントが必要だっていうことも言われてたし、インバウンド、要するに海外から入ってくる人向けのものと、国内で需要と供給が完結するものと、バランスよくこう、観光立国として行くためには、準備をしとかないとね、みたいな、こととかも結構もうその段階で、10年は経ってないですけど、いつだ僕が大学を出たのは忘れちゃいましたけど、もう5、6年は経ってると思いますけど、まあ、言われてたんですよね、その時から。で、国ってもっといっぱいの情報を元にして動かなきゃいけないはずなのに、やれこうインバウンドで何パーセント減ったから、これが、なんか、この第何期の景気悪化の、原因でございました、みたいなこと言って終わらせちゃうじゃないですか。経済産業大臣とかが。いや、それ、そっから、これからどういうふうにシステム変えていくかとか、どういうふうに、次もしこういう事態があった時とかには、どういうふうに対策をしていくかっていうのを、こう、観光庁を挙げて考えなきゃいけないことじゃないですか。っていうこととかに関して情報が増えねえなっていう、その、ネガティブな情報だけがすげえ、ニュースで報道されて、まあ、今年は観光客少ないんだね、とか、あと、それに関して、京都の人たちが中国人観光客がいなくて生成するみたいなことを言ってるみたいな、ニュースとかも出てきて、いやいやいや、別にそんなこと知りたかねえんだと。俺そんな、エンタメ的なことをね、ニュースの時間使って報道してくれるなっていうところとかもありつつ。はい。まあだから結局資源のない国なんですよね。観光資源とかじゃなくて、そういう例えば石油資源とか、 あの鉱物とかそういうあのダイレクトに金になる資源がない国じゃないですか、日本っていうのは。あのまあ水資源が豊かっていうのが唯一のこうナイスなポイントじゃないですかね、っていう場所なんで、だからなんていうんですかね、あの海外からの需要に頼るんじゃなくて、まあそれこそもともとはあの何ですか、あのテクニック、ものづくりとか、あのまあ頑張りみたいなもので、経済成長してきた国じゃないですか。だからこれからあのもっとあれですね、そういう政策とかアイディアとか、観光資源とかじゃなくて、もっとこう人材とか人とかをこう守れる国になってほしい、であってほしいって言ったらいいのかなと思いますね。僕まともに働いてないんであんまそういうこと言えた口じゃないですけど、まあ逆に言うと内側からじゃなくて外側からそういうものを見てるっていう感覚なんですよ、個人的には。なんでまあそういうことを思いましたね、一連の騒動で。あとなんですか、オリンピックやるやらねえみたいなことにもなってるじゃないですか。でロンドンが代わりに開催するとかしねえとか言ってる。で東京マラソンがもうすぐある、あったある、あった、この放送がの時にはもう終わってるかもしれないですけど、とかもあのなんか感染を控えてくださいみたいなことを言ってまで開催してる感じとか、別になんだろう、そこまでしてやることなのかなって言ったらマラソンランナーの人に失礼かもしれないですけど、で多分ただオリンピックになったらなんていうんですか、もっとダイレクトに海外からのその観光客とかがいっぱい来てっていうお金が絡むから、多分手のひら返してみんなでオリンピック盛り上げようの空気に無理やり持ってくと思うんですよね。でそうしないとオリンピックに対してこう投資してきた人たちとか投資してきた国のお金とかが全部こう台無しになっちゃうし、あのオリンピック楽しみにしてた人とかオリンピック楽しみにして投資してきた人とかみんな不幸になっちゃうし、あらまあそういう社会の構造といったらそれまでなんですけど、まあなんかその矛盾性みたいなものにこうみんな異議を唱えないというか、思考停止してる人たちが多いなっていう感じはしますね。あのマスク買いに行っちゃう人たちとかもそうですよね。こうニュースが煽るからみんな買いに走るし、網膜感染とかもするから、全然そもそもマスクしたら風邪ひかないとか風邪うつんないみたいのも僕はあんま信用してなくて、マスクでカバーできる範囲の粘膜、要するに鼻とか口とかの粘膜から入るものって、これまあごめんなさい、医学的根拠があるのかどうかわかんないですけど、僕はまあ普通に信じてそうしてるんですけど、15分から20分ぐらいに1回、口に水含んで飲み込んだら、体内に入ってダメそうな気がするんですけど、実際には、なんか、胃液とウイルスが触れた瞬間に、胃液が死ぬらしい、胃液でウイルスが死ぬらしいんですよね。で、それを僕はバカみたいに信じてるんで、しょっちゅう、家から出るとき2リットルぐらい水持って出てきて、ちょこちょこ飲んでますけど、それでまあ、至って僕は健康だし、これから先もコロナウイルスにかかるつもりはないので、まあ、なんていうんですか、これが合ってるか間違ってるかは別として、こう、なんか大改案みたいなものを見つけて、自分で調べて、見つけて、実行に移して、それで効果があるとかないとか、そういうことを考えながら生きた方がいいと思いますね。僕を見習えって言うんじゃなくて、あまりにもこう、言われるがままに生きてるような人が多いような気がしちゃってますね、僕は。はい。何が言いたかったかっていうと、まあ、無事コロナウイルスとかの問題なくなって、オリンピックちゃんと開催できるといいねっていう話でした。はい、すいません。ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、というわけでアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりました。楠の木カンタリックスコネットでございますけれども、そろそろお別れの時間でございます。なんか、普通の話しますけど、アメリカに5月に旅行行くんですけど、そこで1日まで宿の決まってない日があって、Airbnb っていうサイトがあるんですよ。民泊予約サイトみたいなやつなんですけど、それでアメリカ人がよくトレーラーで引きずってる感じの家あるの分かります？細長い車道走れる、牽引して走れるし中に頑張れば住めるみたいな、キャンピングカーのもっとすげえやつみたいなやつあるの分かります？僕のイメージだとアメリカのあんまお金ない人が住んでるイメージなんですけど、がに泊まれるっていうのがあって、めっちゃ僕アメリカの古き良き時代みたいなものへの憧れがすごくて、めちゃくちゃかっこいいと思ってるんですよ、トレーラーハウスみたいの。ただ近くのホテルが1万円ぐらいで泊まれるのに、そこトレーラーハウスのくせに8000、9000円取るんですよね。それでこう悩んでる時に、この間映画見てきました、Once Upon a Time in Hollywood っていう、ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオの、映画見てきたんですけど、それでブラピがトレーラーハウスに住んでるんですよ。それがね、超かっこよくて、なんかもう渋くて、アメリカを股にかけてる感じがいいっすね。俺多分泊まっちゃうんだろうな、9000円出してトレーラーハウス。というわけで、今日の放送はここまで、ありがとうございました。